スモールビジネス成長の羅針盤。明けましておめでとうございます。スモールビジネスナビゲーターの高林智夫です。
インタビュアーの勝木陽子です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もね、リスナーの皆さん、そして高林さん、今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、
昨年も聞いたんですけれども、今年の目標みたいなものは何かありますか？
はい、目標は年末年始に立てるのは良くないっていうのはありますので、日常の延長線上で目標を立てるようにするっていうのが一番いいですね。はい、
はい、これ高林さんの持論でございますが、はい、さあ、そしてですね、高林さん、早速なんですが、
はい、
今年も年始に素晴らしいゲストをお呼びしてるんですよね。
はい、そうですね。今年、昨年のですね、1月登場していただきました、株式会社シャラクで、社長の、木下剛さんに、今年も、はい、今回は最初からもう1月っていうかですね、4回シリーズって形で、お届けさせていただきたいと思います。はい。
はい、木下さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
ね、もう新年早々ね、2年連続で、まあ、光栄でございます。私の尊敬する高林先生にね、
お呼び
いただいて。
なんか昨年は高林とか言ってた気がするんですけれども。
高林先生です。はい。途中で高まり戻るかもしれんけど、
はい。最初のうちは頑張るということでね。はい、
はい、
本当に1年ぶりということで、去年の1月の明けましておめでとうございますも、この木下さんの元気な声で始まったんですが、皆さん覚えてますでしょうか？木下さん、1年経って私はちょっとなんかお変わりないけれども、うん、ちょっとシュッとされたような感じがしてるんですが、
全く変わっておりません。
何かこう変わ
って、1グラムたりとも変わっておりません。
その容姿に関しては1グラムたりとも変わってない。
ちょっとね、頭頂部が薄くなってきてね。う
ん、やだ、なんてこと。
どうしようか今すごく考えてるんですけども、そんな、いいアドバイスだったらぜひね、コメント欄に、コメント欄ないんかな。お知らせいただけたら嬉しいです。
はい、ぜひ教えていただきたいなと思うんですが、はい、なんか昨年1年間で印象に残った出来事とか。
いや、だから髪の毛薄くなってきて、下りのエスカレーターで後ろに立たれると殺意を覚えるっていうことを知りました。お前今見とったやろみたいな感じでね。
そうってあるんですね。
はい、男性あるあるですね。
男性ありますね、なんかそういうのはね。
あ、そうなんですか。
うん、
さあ、なんか今日はその話に関係あるのかないのか、なんかそんなお話ですよね。
全くないと思いますね。
いや、ちょっと私ね、タイトルだけもらってるから、もしかして関係あるのかなっていう感じのタイトルをいただいてる気がするんですが、じゃあ高林さん、ぜひ。
そうですね、男性あるあるっていうよりも、企業家っていうか商品ですね。商品サービスを提供してる人にあるあるっていうのが、うん、ちょっと、物売りっていうのがあると思うんですけども。
本題に入ってるわけですね。
本題に入ってたかなと思ってますけども。
はい、
その前にあれですか、
木下さんはね、そうですね、うん、どんな人かっていうところもちょっと教えていただければと思うんですが、はい、
そうですね、この本題に入る前にですね、木下さんのこうプロフィールをぜひ、木下さんの方から自己紹介していただきたいと
思います。私から
ですね。はい、木下さんお願いします。はい、
そうですね。おそらくね、全員知らないと思うんですけども、はい、もしかして去年もね、聞いていていただいた方がいらっしゃったら、お久しぶりでございます。それ以外の方は、はじめまして、あげましておめでとうございます。木下剛と申します。株式会社シャラクという会社を、経営させていただいて、なんとですね、去年の、年末で24年、続けさせていただいております。ありがたいことですね。本当にもう、お客様のおかげでございます。で、銀座の方でですね、マーケティングとデザインの会社を、やらさせていただいております。改めてよろしくお願いします。
ちょっと異色の経歴なんですよね。
そうなんですよ。
うん。
前職結構面白いものやられてましたよね。
長くなって大丈夫ですか？
そこをギュッと。
はい、わかりました。何が面白いかってね、よう言われるんですけど、私、もともとですね、高校卒業して、そのままフレンチの世界に飛び込みまして。
有名人だったそうです。
そうなんですよ。いろんな大会でね、優勝させてもらったりとかね、世界大会行かせてもらったりとかも、やらして、ちょっとだけね、有名な狭い世界なんですけどね、その中で、頑張らせてもらっておったんですけども、その後ですね、28の時にデザイン事務所、デザインの世界に飛び込んで、印刷会社から広告代理店、そして、31の時に、こちらのね、株式会社シャラクを設立したっていう形になります。
で、現在は、なんか、すごい道場もされてらっしゃるんでしたっけ？
そうですね。
はい。
はい。独自化道場と言いまして、これ武道の方の道場じゃございませんでして、半年間でビジネスを再構築して加速させるためのビジネス講座をさせてもらっておって、はい。結構
当
ね、
に。
厳しめで活かしてもらってるんで、もうね、結果出してもらわなくちゃいけないんで、
なる
厳
ほ
し
ど。
めで活かしてもらってるんで、道場という
名
名
前に
前
なっ
に。
てるということですよね。
はい。
その、まあ、独自化道場っていう言葉を初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけれどもね、そのあたりもこの4回の中でね、なんか出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、早速本題の方に移っていきますか、高林さん。
はい、そうですね。ちょっと先走りましたけども、はい。
いえいえ。
先ほどね、あるあるっていうところで、特に独自化っていうところの言葉っていうのはね、なんで独自化っていうところで、というところから始まって、この辺のこう、お話も入れた上で、皆さん、こう、起業家の方、商売やってる方としては商品、サービスを提供されてると思うんですけども、そこで、まあ、これは木下先生から言われてるような形なんですけども、物を売ってる、いませんかっていうところが、皆さんこう引っかかるところだと思うんですね。自分は物売りになってるんではないかっていうところが。で、実際は物ではなくて、ことを売りましょうっていうのが、独自化道場のところで、こう、学べるっていうところなので、ちょっと、木下先生の方から、この物売りと売りの違いっていうところですね、ちらっとこう、お話ししていただけると、参考になるかなと思いますので、お願いできますか。
はい、ありがとうございます。素敵なご紹介、ありがとうございます。ね、陽子さんがすごい笑ってるけど。はい、
静かに笑ってたのに。
大丈夫ですよ。もう楽しく行きましょう。年明けですからね。はい、物売りからこと売りっていうお話の部分なんですけども、
気になる。
物売りって、まあ、ほとんどの人が物売りなんです。だから間違いでも何でもないんですね。例えば、わかりやすく言いましょう。カウンセラーの方が、よくいるじゃないですか。丸々カウンセリング体験
出た。
30分5000円ですよって。
出た。
いりませんなんですよ。
おー。
だって、丸々カウンセリングが知らないじゃないですか。
そうですね。
売り手の人は素晴らしさを分かってるかもしれない。ただ買い手がそれを全く分かってないんですよね。しかもそんな丸々カウンセリングとかね、バツバツカウンセリングとか売ってる人いっぱいたくさんいらっしゃって、もういらないんですね。じゃあどうしたらいいか。ここからこと売りにするにはどうしたらいいかって、全く同じカウンセリングだったとしても、例えば言い方を変えましょう。腹立つ旦那が、何でも言うこと聞いてくれて、毎日全部手伝いしてくれて、毎晩愛してるよって、陽子愛してるよって言うてくれる魔法があるとしたら、陽子さん、興味ありますか？
なんでしょうね。そういうふうに言われたらイメージはできます。むちゃくちゃ興味があるかというと、そんなに毎日愛してるよって言われたら嫌なんであれですけれども、ただ、イメージはできます。どういうことしてくれるんだろうっていうのがすごくよくわかり
そう
ま
なんです
。
す。これが物売りとこと売りの違いなんですよね。すっごい簡単に言うと。で、今日はですね、スモールビジネスナビゲーターということで、聞いていただいている方はね、起業初期の方とか、もしくは起業準備中の方が多い と聞きましたんで、そのあたりについてちょっとお話できたらなって思ってるんですけども、はい、例えば、この間ね、お話した方で、漢方とかカウンセリングをやってる方がね、漢方を使ってカウンセリングか、そのやってる方とお話したんですね。
まあまあ、まるまるカウンセリングになりますね、それはね。
まるまるカウンセリングですね。はいはい、まあ、そういう売り方をされとったんです。どうやって集客してるんですか？言ったら交流会行ったりとか、マルシェ行ったりとかしながら、集客してるんです、みたいな。商品はどんな商品なんですかって言ったら、漢方を使ったカウンセリング、1時間半で8800円みたいな話を。
うん。まあまあしますね。
で、
はい、
それをまずフロントで販売して、その後どうするんですかって言ったら、季節の変わり目に、次の季節の変わり目にまた来てくださいねって言って、その時来たら1時間6600円なんですね。
初回だけちょっとするっていう
ことです、ね。漢方がつくから、漢方茶がつくかららしいんですけども。
ああ、はい。
はい。よくあります、こういう人。よくいますよね。でもこれって、儲かんのって。
ああ、はい、そうですね。
計算したらね、1日まあ4組が限界やと。
はい。
20日間働いたら、なんぼやったかな、はい、50何万しか入らないんですよ。
はい、そうですね。
売り上げでね。
そうですね。
利益じゃなくて、
はい。うんうん。
フルで働いても50万ですよ。
そうです。まあ、全部カウンセリングの予約が入ってたとしてもですよね。
そうなんですよ。
うんうん、
やる意味あるかっていう話なんですよ。何やってんのって。
はい、そうですね。
なんでそんな安売んのって、安売らな、死んじゃうのって話したんですけども、なんでかって言ったら、周りのカウンセラーさんもそのぐらいの金額やから、
うんうんうん、
あげられないんですって。
なるほどね。はいはいはい。
なるほどねって。で、どうしたいのって、
うん。
年商1000万になりたいです。
でうん、
どう考えても今のままじゃ無理だよねって
そうですね
でこれがもう売りの限界なんですね。他と比べて他もその金額やからそうしてしまう。だって物を売るわけやから物ってね、うん、他にもあるじゃないですか、
うん、はいはい。
じゃなくてここで小りに変えてみようっていうのでやったのが、例えばあなたはその漢方とかを使ったらどんな苦しんでる人をどうやって助けられるって、これポイントね、うん、何で苦しんでる人を何で助けられるって話をしたら生理痛をなくせるって言ったんですよ。え、ちょっと待ってってなくせるのって、なくせますって言い切ったんですよ。すごいじゃないですかって。本気でなくそう思ったら、どんなことできるって、あんなことできる、こんなことする、こんなこともする、こんなこともする、こんなことまでする、言って。だったら、全員なくせられるって、なくせられますって。まあ、これはね、薬事的に広告では言っちゃいかん言葉なんですけども、私の打ち合わせでね、なくせますって言ったんですよ。な、例えば、あなたのカウンセリングは、1時間6600円の価値しかないって自分でおっしゃってましたよねって。期間はどのくらいで成立なくせるって言ったら、半年あれば絶対いけるって。じゃあ、もう一回質問させてって。成立なくなったら、あなたいくら出せるって。なくなるためにいくら出せるって。ちょっと想像してって。100万は出せますねって。
でかいですね。
いや、そんだけ辛いってことなんですよ。はい、多分彼女も昔辛かったんでしょうね。それを覚えてるから。で、うちの嫁もね、実はすごい辛くて、ひどい時はね、もうしくしく泣いてます。布団に入って。すごいかわいそうやな。寝込むんですよね。仕事もできない。それが今後なくなるんであれば、100万なんか安いと思いません？
なるほどね。
じゃあ、半年間でそれを面倒見るっていう形にして、100万にしたら？って話なんですよ。これがこと売りなんです。
いや、すごくよくわかります。いや、私、その漢方のカウンセラーって言われたから、なんか漢方薬みたいなものも売ったりとか、その漢方のなんか、なんて言うんでしょう。なんかわかんないですけれども、グッズみたいなものを売るためのカウンセリングなのかと思ってたら、相談だけなんですね。
あ、漢方も売ってます。
あ、そうなんですね。
売ってるんですけども、そんなに売れないですし、
あ、そうなんですね。
しかも、原価のあるもんじゃないですか。知れとんすよ、売れても。
そういう
利
こ
益
と
は。
なんです。そしたら、その相談だけでっていう話なんですね。
そうですね。でもそこ
は
に、こんな漢方飲ましな
物語
がら、こんなこ
とと
やっ
か、
て、あれして、これして、あれして、これ、こんなこともやってあげて、なくせる。なくせ、生理痛をなくせるということを、お悩み解決を販売するようにしたらっていう話なんですね。
それはすっごくわかりやすくなります。結局わかりやすくなるってことです ね。
そういうことなんです。
イメージがしやすいというか。
そうですね。それが、例えばね、起業準備中の方とか、起業初期の方なんかは、どうしてもやっぱり物売りからスタートしちゃうんですね。それは仕方がない。みんなそうやから。
そうなる。
うちは安いよ。うちは早いよ。うちはなんかこんなにスペックいいよっていう売り方になってしまうんですけども、そうじゃなくて、どんな人のお悩みを解決してるんだっていうところから逆算したら、ね、ビジネスって特に B2B で言うたら、もうすごい簡単じゃないですか。いくら払ったらいくら返ってくんのって、それだけなんですよね。そこだけしかないんです。ということは、信頼関係さえできてれば、例えばね、陽子さんに、僕と陽子さんの間で完璧な100%の信頼関係があったとしたら、ね、陽子さんって、10万円貸してって。来月20万円にして返すから、言うたら、ね、ええのええのって、なんだ、なんやったら100万ぐらい持ってこうかみたいな話になるわけじゃないですか。
あれば信頼関係が100%
れば
あれば
ね、
ね。
あればね。いくら出したらいくら返ってくる。これビジネス、B2B でも一緒なんです。いくらそのビジネスに投資したらいくらのリターンが返ってくるのか。そこをいかに明確に。これ B2B は本当にもう、利益が全てなんで、そこを意識してやっていくと、小通りはすごく作りやすいかなって。
結局なんかこう、またその、木下さんのおっしゃるようなこう、カウンセリングとかコンサルタントとかそういう言葉でなんだか何をやってるのかよくわからなくするっていう部分もありますよね。
そうですね。ただよくわからないものを見て誰も買いませんからね。
確かに。知り合いだって、それこそよっぽど信頼関係がある人じゃないと買おうとは思わなくなりますよ
です
ね。
よね。でも入り口はね、全然信頼関係なんかないんで。
そうですよね。だから多分その方も交流会に行って、その知り合って信頼関係を作ってみたいな売り方を
ことを
考えてい
ずった
っ
と
て
さ
こ
れ
と。
てはったんです。
そういうのがあんまりうまくいかないのはなんでなんですかね。
なんか物を売るからですよね。
ああ、やっぱりそういうことなんですね。
だってね、今ここに、木下さんって30万円でふっさふさにしますよ、絶対に言うたら、僕今、ここ側近で買いますよ。
そうでしょうね。
ね。それが、なんか AGA のあだこうだの、なんかヘモグラビンがどうのこのあれやこれや言われても、他と一緒なんですよね。
そうですよね。なるほど。
まあ、もしくは、つるっぱげになっても、もってもてにしてあげますよ、言われたら、そこでも30万ぐらい払うかもしれませんね。結局、男はベクトルそっちなんでね。
だから、それは、その、イメージがどういうイメージかっていうのが具体的にできると、それを選ぶってことです よ
そういう
ね。
ことで
つ
す。
まり、ことっていうことですよね。
そうなんです
ものじ
よ。
ゃなくて。
ありがとうございます。そうなんです。よく言われるのが商品スペック説明をしてしまう方が多いですよね。 ですから、ナノバブルだったらこれだけの細かい粒子が出ますよみたいな話で、そういうの絶対ダメで、ずっと前からも私も言ってるこう、お悩み解決。で、お悩みっていうのを具体化させてあげる、それがこと売りですよっていうところで、ですから商品って物売りではないですよっていうところが、今の木下さんのお話を聞いてね、皆さん理解が深まっていただけると非常に嬉しいなと、ちょっと思いましたので。
今の漢方の話はすごいわかりやすかったですね。よくこういう話、物からことへとかよく言われるけれども、ものすごくわかりやすい。こうイメージが鮮明に湧いてくるような、その人の悩みを解決できるイメージが鮮明に出てくるようなものっていうのをきちんと打ち出してあげるってことですよね。
そうですね。
いやー、ちょっとめっちゃわかりやすかったですね、高林さ
そうですね。なので、1月ね、初
ん。
っ端なこういうところで、木下
はい。
さんに出ていただいたというのは、こういう理由がありましたので、
はい。これはめっちゃ勉強になるぞ。
ありがとうございます。じゃあ、ぜ
次回
ひ、
も
来
ね。
年もお
はい。
呼びしてください。来年も お呼びし
もう
て、
ですか？まだ
素
次
敵です。
回の話
そうか、次
を。
回もあったんです ね、
次
失礼
回
し
も
ま
一
した。
緒に見ます。今回4回
そ
シリーズで全て届きますので。
う。もうなんか来年の話になっちゃってたけど、はい。次回もぜひよろしくお願いしたいなとい
よ
う
ろ
ふう
し
に
くお
思
願いし
い
ます。
ます。お願いします。はい。ということでありがとうございました。スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は
スモールビジネスナビゲーターの高林智子と、
インタビュアーの中月陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。